Hello and welcome to Vanvan Radio. このラジオは弱い31にして東京からバンクーバーに引っ越した私がバンクーバーでの生活についてバンバン話していくラジオです。よろしくお願いします。無事にカナダに着きました。無事に着いて今だいたい24時間ぐらい経っているんですけれども、意外と入国出国の時にドタボタがあって、今日はそれについて話していきたいなというふうに思います。はい、今回私は、妻が先に2ヶ月前にですねもう渡航していたの で妻が学生という形で、留学をしているので学生ビザを持っていますと。で、その配偶者配偶者就労ビザを取得して入国するというのを目指していました。結構アメリカだと私も一度半年くらい働いていたことがありますけれども、ビザを取るのは非常に難しくて、学生の配偶者で、入国はできるんですけれども、就労というところに結構制限がかかったりとか、プロセスが大変だったりというところがあったんですけれども、カナダは比較的そこのあたりが柔軟で、やっぱりカナダって3000万人ぐらいの人口で、タレントは結構アメリカに流れてしまうというところもあって、積極的にちょっと州にもよるみたいなんですけれども、移民を受け入れようという所持がまだありそうだなという感じで、取りやすそうっていうのが、僕らが今回カナダを選んだ理由の一つでもありました。で、大体ビザを取るときっていうのは、渡航前に日本のそのカナダであればカナダ、アメリカであればアメリカの大使館のと必要な書類を作って提出して面接をすると、それで取得するというプロセスになるか、もしくは、入国してしまってから現地で、ビザの切り替えというところを準備するというところがおそらく一般的なのかなというふうに思うんですけれども、今回私は入国の際に、一発で取るというのにチャレンジをしました。で、これはちょっとどこの国でも行けるのかちょっとわかんないんですけれども、カナダの場合はワーキングホリデーだったりとか、こうした配偶者就労ビザっていうのを、入国の際に書類を揃えて提出することで、そこで審査を行ってもらって、入国できるという制度があります。で、正直あんまり自分の周りで、カナダにこれで入ったよっていう実例を、記事はあったりはするんですけれども、生の声としては聞いてなかったので、ちょっとできるのかなっていうのは若干半信半疑ではあったものの、そもそも、飛行機をもう取ってしまっていたので、出国前にビザを取るというのは結構間に合わなそうだなというのが、まずありましたと。なので、選択肢としては、基本的には入ってから申請を行う、もしくはこの一発で入国の際に取るというのをチャレンジするというのが2つありました。で、最悪入国の際に何かしらの手立てがあって取れなくとも、入ってから取ればいいかなというのは少し、今回私は仕事が決まってから行ってるわけではないので、ちょっと少し余裕を持って、いましたと。で、その一発撮りをするために、結構いろんな書類があるんですけれども、正直多分、英語を読み解いて、揃えることができれば自力でも行けうるのかなと思いつつ、正直日本にいた最後の2ヶ月っていうのは送別という名の、会いたい人と会って飲むというのをほぼ毎日やっていたので、仕事もギリギリまで働いてたというのもあって、なかなか時間が取れずに、もうシンプルにこれはカナダの、移民コンサルタントっていう資格があるようで、そこの、日本人の方に、依頼をして、書類を揃えてもらったりとかというところをやりました。なので、入国出国前にしたこととしては、その移民コンサルタントの会社、3つぐらい候補があったんですけども、なんとなく対応が良かったところに決めて、そこに必要と言われた書類を揃えて、書類を作ってもらうっていうのをやっていました。結構揃えなくちゃいけない書類はいくつかあったんですけれども、比較的プロセスとしては書類を揃えて、向こうで、あとは必要な書類を揃えてくれて、送ってもらって、それを印刷して当日持っていくというような感じのプロセスでした。必要なものは例えば、配偶者なので、入籍していることを証明する戸籍謄本かな、 の原本 と、その翻訳が必要で、なんかそれは翻訳の資格がある人ではないとダメらしくて、紹介してもらって、英語版をつけたりとか、まあ、あとは妻の、ビザのコピーだったりとか、まあ、そういうものを提出しましたと。で、書類自体は、まあ、出国を前に割と余裕を持って届いてはいたので、特段、まあ、必要な書類を揃えて送った後っていうのは基本的に待っていて、その書類を、印刷して手元に持っていたっていうぐらいでしたと。はい。で、当日、まあ、今からあと1日半前ぐらいになるんですかね、に、空港に行って、で、そこで、まあ、普通にチェックインをして飛行機に乗ろうとしたんですけど、まず出国の時に、チェックインをしようとしたところですけど、ANA の方にちょっとなんか、書類を確認しますって言われて、ちょっと結構困った顔をされて、おそらく私のようなその、観光ビザではっきりと入って、後から取りますというケース、もしくは日本でももう取ってますというケース以外がもしかしたらレアケースなのかなという感じで、まあ、普通に書類はあって今から取りますという状態、まあ、航空会社を認めるというよりもおそらく航空会社も後々トラブルにならないように確認をするというプロセスなんだと思うんですけれども、大丈夫かなみたいな感じで最初1人対応してくださったんですけど、なんか3人ぐらい増えて不安げに立ってる中、3人ぐらいがこうああだこうだって言って、どうなんだっていうのが、ありましたと。まあ、結論大丈夫ですということにはなったんですけど、多分その一発撮りみたいなところがあんまりないので、まあ、さすがにそれで出国できないってことはないと思うんですけれども、ちょっとバタバタがドタバタがありました。はい。で、無事に、出国はできて、それは良かったんですけれども、今度本チャンのですね、入国の際に、ついて、まあ、よくあるパスポートコントロールみたいなところでパスポートを出して、そこは普通にスッと通って、荷物を回収して、で、そこから、イミグレーションオフィスという空港に、まさにそのビザの審査をするようなところがあるので、そこに行きました。で、まあ、なんか、荷物を、なんか外に結構大丈夫なのかなって感じですけど、カート置いとけって言われたんで置いといまま中に入ってって、なんか窓口に3、4名ぐらいですかね、全員女性の方だったんですけど、その審査をする方々っていうのが、いらっしゃって、名前呼ばれたら行くみたいな感じでした。で、結構僕の前にいたのは3、4人ぐらいしかいなかったんですけど、まあなんかよく分かるんですけど結構時間はかかって、割と30分、まあ1時間でもかかんないぐらいですかね、まあ待って、はい、じゃあ次っていう感じで呼ばれて、まあ普通にこうこうこうで、書類揃えてあって、配偶者就労ビザを取りたいんですけどみたいに言って出したんですけど、開口一番、クリミナルレコード、犯罪をしてないですよっていう証明書はあるかって言われて、私は事前の情報では特段そのものが必要になるって聞いてなかったんで、えってなって、いや、特にコンサルの人に言われてないんで、持ってないですって言ったら、いや、なんかそれないと無理みたいに言われて、おうおうおうみたいな。で、なんか今から、そのクリミナルレコードを取れるかって言われて、いやー取れへんやろうと思いつつ、一応ググるふりをして、空港 Wi-Fi つながってたんですけど、まあでも当然、ちょろっと調べる感じ、まあカナダの在日本領事館とかですかね、とかを経由して取ることはできそうだったんですけど、まあ当然そのペコペコスマホでやって取れるもんではないので、いやー無理そうですみたいな言ったら、じゃあ普通に観光ビザで入って、後々申請してください、じゃあ以上みたいな感じになりかけて、うおーと思ってたんですけれども、そこで、約1年前くらいにカナダのワーホリビザをなんか保険的に取っていたことを思い出して、その書類を出しました。カナダのワーホリビザっていうのは、まあ、オーストラリアとか行く人多いですけれども、まあ、1年31歳になる誕生日まで申請することができて、まあ、一応先着順なのかなって感じですけど、まあ、基本的には多分大体取れる。で、そこから私の場合は本当に31歳になる直前に、申請して取って、そこから1年以内に入国して、そこから1年間有効って感じなんで、その期限がちょうど今週末くらいだったので、まあ、ギリギリセーフというところで、その保険を取っていた ワーホリのビザをシュッと出して、そしたら結構ワーホリのプロセスは慣れているので、なんかあこれならいけるわみたいな感じで、じゃとりあえず普通にワーホリで入りなさいよみたいな、で後からその配偶者ビザに切り替えなさいみたいな感じで言われて、まあ今この配偶者就労ビザも出せるけど、まあ、せっかくワーホリビザ取ったんだから、まあ、こっちを使ってから後で切り替えたらいいやって言われて、うん、いやいやちょっと待てよと、取れるんかいと思って、さっきはなんか犯罪、証明書かなを出さないと無理って言われたのに、なんかその、話題はなぜかなくなり、なんか OK みたいになって、なんかワーホリのビザを出したことによってそこが解除されて、なんか別に希望すれば配偶者就労ビザも取れるっていう風になって、いやじゃあ普通にそれで配偶者就労ビザ取りたいんですけどって言ったら、いやなんか君はもうこのワーホリビザをに対してお金払ったのになぜ今なんかそれを使わないんだみたいなことをすごい言われて、でも私からすると結局配偶者就労ビザだと大体約2年ぐらい出るんですけど、ワーホリだと1年なんで普通に長い方が一発で取れたらいいんでそっちが良かったんですけど、いやなんかこう取ったものもったいないやろみたいな、なんか老婆心なのかおせっかいなのか分かんないですけど、なんか結構I highly recommend you take this working holiday visa とかすごいなんかご利用されて、なんか私もなんかいやそうかなと思ったんですけど、まあ冷静に考えると確かにその配偶者就労ビザを今取ると255ドルかな、だいたい3万円弱ぐらい取られるんですけど、結局1年後にワーホリビザからこれに切り替えるときに同じ費用が発生するし、またこの申請のプロセスを経なくちゃいけないってなると、普通にそこにまた費用とか工数かかるの普通に不毛だなと思って、いやいや普通に就労ビザ欲しいっすって感じで言ったら、なんかすごいなんか不服そうだったんですけど、一応処理をしてくれて、でそこから2、30分待たされて無事にビザが出て、約2年、厳密には妻の学校の期間までなんで2年ぴったりじゃないんですけども、2年の就労ビザが、出ましたと。で結構、まあ、結果的にはそうですね、なんか割と今はなんか笑い話にできつつも、その時瞬間は、まあ、別に入れない、最悪観光ビザで入れるんで入れないってことはないし、まあ、ワーホリビザもあったんですけど、結構当初予定していたその就労ビザ、配偶者就労ビザっていうのが取れないかもみたいな感じでドキドキだったし、まあ、私は英語は問題ないんですけど、なんかまあその英語もそうだし、なんか結構やたらワーホリビザを押してくるとか、なんかそういう交渉って言ったら大げさですけれどもみたいなのもあって、いや結構まあまあやっぱりこの辺は一筋縄ではいかないなっていうのを感じました。ただまあ振り返れば、その大体その多分イミグレオフィスに1時間とか1時間強ぐらいいたんですけど、逆に言うと1時間強いただけで、もちろん妻がいろいろプロセスを経て、学生ビザを取っているからっていうのはあるんですけども、まあ制限なしにカナダで2年間ぐらい働けるビザがパッと取れたんで、なんか意外とスムーズにまとめるといったなっていうのが感じでした。はい、そんな感じで、まあ、無事にドタバタはしたんですけれども、まあ、入国できて、かつ、配偶者就労ビザも、確保できたというところが今日のトピックでございました。一応まあ、入って24時間ぐらい経つんですけど、まあ、なんとなくの最初の所感で言うと、いや普通に寒いなっていうのがあります。バンクーバーはカナダの中の西の方で、右の方にあるトロントとか、モントリオールって冬マイナス20度とか、場所によってはそれ以下とかになるんですけど、いや普通に寒いの無理だなと思って、よりマイルドと言われているバンクーバーにしたんですけど、まあ、バンクーバーもマイナス冬は、まあ、10まではいかないがマイナス5とかにはなるみたいで、今も普通に3から日中晴れてても6、7度ぐらいなんで、まあ、普通にめっちゃ寒いなっていうのが第一印象ですね。で、まあ、バンクーバー冬の間大体雨って言われてて、結構うつうつとみんなするって聞いてるんですけど、まあ、今のところ昨日も今日も本当に運よく晴れなんで、すごく、幸先いいなという感じではあります。はい、あとは物価は、まあ、あんまりまだ物を買ってないですけど、タクシーで、空港から来て、それから、まあ、タクシーは日本とそんなに変わらないぐらいですかね。で、スーパーはなんかいろいろと、もちろん日本のものを買おうとしては高いし、なんかまあ全体的にやっぱ高いなって感じはします。まあ、この辺はもうちょっと見て、また話せたらいいなと思います。はい、今日はそんなところですかね。日本の空港 羽田からだったんですけど、今回は家まで元同僚が迎えに来て、車で迎えに来てくれて、空港まで、かつ別に来たメンバーを含めて、なんか見送りをしてくれて、本当に嬉しかったです。はい、ありがたいなと思ってました。はい、カナダでも頑張っていきたいなというふうに思います。はい、それでは。